ります。主イエスを死人の中からよみがえらせてくださった全能の神様、復活後第三日曜日、古来喜べと名付けられるこの主日に、私たちは十字架と復活の主を心に深く留めながら御前にあります。どうか嘆き悲しみ不安の多いこの世にあっても、あなたによって喜ぶことができますように、私たちを顧みてください。神様、私たちの世界は今病んでいます。特に本当なら喜びと希望に満ちているはずの若者や少年少女たちが、人生の確かな目標をつかめないままに、暴力や恐るべき犯罪に走っているという報道が最近重なり、私たちの心は本当に暗くなっています。責任はまず私たち大人にあるということを思い出すとき、私たちの心は一層憂いに閉ざされます。神よ、どうか私たちを憐れんでください。私たちのこの世界をあなたがその一人子を賜ったほどに愛したもうたこの世界を憐れんでください。そしてどうかこのような状況の中でも復活の主を見上げて絶望せず、投げやりにならず、将来に希望を持ち続けることができますように助けてください。そして私たちのこの教会があなたから与えられた灯火を高く掲げ、イエスの愛に学び、祈りつつ人々の間で正義を行う教会となることができますようにお導きください。このために教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちを強め、特に若い方々にあなたの知恵と力を、そして教会学校の愛する子どもたちにあなたの導きと守りをお与えくださるように祈ります。やめる友やご高齢の方々を日々お守りください。事情でこの礼拝に参加できない兄弟たち姉妹たちにも恵みがありますように。そしてこの町に住む多くの市民の方々に、特に若者や少年少女を、今週もあなたが守り導いてくださいますように祈ります。世界の平和のために祈ります。民族間、国家間に繰り返される憎しみと報復の悪循環が依然ありますが、どうかこのことにあなたの御心を止めて、人々の平和を求める叫びを聞いてくださいますように祈ります。朝鮮半島で新しい動きが始まっています。韓国と北朝鮮の指導者たちが6月にはお互いに会って、将来のために道を探ろうとしています。どうかこのことが本当にあなたの御心にかない、緊張が緩和して統一への良い 道備えができますように心から祈ります。私たちの国が過去に犯した大きな過ちを本当に乗り越えて世界の平和のために奉仕する国となることができますようにお願いいたします。私たちをあなたの平和の道具としてお持ちください。憎しみのあるところにあなたの愛を、いさかいのあるところにあなたの許しを、分裂のあるところにキリストによる一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところにあなたの真理を、絶望のあるところにあなたによる希望を、闇に光を、悲しみのあるところに復活の主の喜びをもたらすものとしてくださいますように。この礼拝を終わりまで祝福し導いてください。あなたの御名が崇められますように。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどお読みいたしましたルカによる福音書の16章の有名なお話、金持ちと貧しいラザロ、その話について今日はお話申し上げたいと思います。でここには金持ちと貧しいラザロの生活が極めて対照的な仕方で描き出されています。で金持ちは紫の衣や柔らかい麻布を着ていると19節にそう書いてありますが、この紫の衣と申しますのはある種の貝から悪気貝という貝だそうですが、貝から取った染料で染めた高価な上着のことを指します。そして柔らかい麻布というのはエジプト産の天布のことでありまして、これは下着に用いられます。でいずれも当時の上流階級、王侯貴族の人々が着たものです。で私たちの国でも昔、今はもうあまり着物を着る人がいないのでこういう言い方は死語になった、趣がありますけれども、絹物を着るということをよく言いました。絹のものを着る、木綿よりもずっと上等で軽くて暖かい、ですから絹物を着るっていうことは贅沢の一つの印でした。でちょうどそれに当たるんじゃないでしょうか。で金持ちはそういう着心地の良いものを着て毎日贅沢に遊び暮らしていたと、そう書いてあります。で一方この金持ちの門前に、20節には門前にって書いてありますが、ということは目と鼻の先という意味です。すぐそばにラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわっていたと書いてあります。すぐ近くにそういう人がいるということです。でこの近さも対象を際立たせています。で出来物だらけのという表現はこれはろくに着るものもないということを示しているんじゃないでしょうか。普通私たちがどこに出来物ができても上に何か着ている限りそれは人目に触れません。着るものがなくてボロボロになっているからあちこちに出来物ができているそのありさまが人目に触れます。でそういうことだろうと思います。その上このラザロは金持ちの食卓から落ちるものでお腹を満たしたいと21節にはそう書いてありますが、そう思うくらいにお腹を空かしていました。 だから立ち上がる気力もない。寝そべって犬がやってきて彼を舐めるんですけれども、追い払うこともできない、そういうありさまです。
で、私はこの箇所を読んで、まず感じたことがあります。それはこの福音書がこのような貧富の差が現実にこの世界にはあるということを、その事実をその両者を対照させながら描き出しているということです。理由や原因については何も書いてありません。なぜそういうことになっているのか、どういうことをしたためにラザロはそういう貧しい境涯に落ちたのか、そういうことについては一切書いていませんが、ただここにそういう現実があると、そのことを言います。で、私はそのことを重く受け止めたいと思います。で、続いて22節以下には二人が死んだ後どうなったかというその話が展開されます。で、古いユダヤの民間の説話にこれと似たようなものが随分たくさんあるということを読みました。例えばバール・マーヤンという金持ちの徴税人の話があるそうです。で、そのバール・マーヤンという金持ちの徴税人と貧しい律法学者の話で、金持ちは、死んで立派な墓に葬られる。で、貧しい律法学者は誰にも知られずに寂しく死にます。で、しかしその後で、彼はこの貧しい、律法学者の仲間が、その夢を見まして、その夢の中に死んだ貧しい律法学者が登場するっていう話なんですね。で、その人は大変美しい楽園にいるっていうわけです、死んだ後。そしてそこにはこんこんと湧き出すきれいな泉があって、彼はそこからいくらでも飲むことができる。しかし金持ちのマーヤンは向こう岸にいて、その泉の水を飲みたいと切望するんだけれども、どうしてもこちらに渡ってくることができないという、そういう話です。で、大体の骨組みは同じです。つまりこの世には貧富の格差という現実があるということ、そして死んだ後で金持ちと貧しい人の立場は逆転するということです。で、この逆転の意味ですが、で、天国では幸せになるというようなことを昔日本でもそういうことを申しました。しかしそういうことではなかろうと私は思います。天国で幸せになるということを慰めの言葉と使って、慰めの言葉として使って、この世で苦しんでいる人たちに、その宗教的な慰めを与えるというのは、これまでの宗教の常套手段でした。しかしここに書いてあることはそういうことじゃないと私は思います。つまりこれほどの貧富の格差があってはならない、本来それはあってはならないものだという、そういう判断がそういう形で示されているんじゃないでしょうか。で、100% の平等というものはこの世ではありえません。で、それがありえない以上、多少の差は仕方がない。多少お金をたくさん持ってるとか、多少いい家に住んでるとか、そういうことは仕方がない。しかし聖書は、今日の話に出てくるような極端な貧富の格差というものを、それは当然のことだとか、あるいはやむを得ないことだとか言って容認しません。聖書はそのことを容認していません。極端な貧富の格差というのは悪です。 で、そういうことは公平と正義を求める神の意思に照らして正しくない、そういう判断を福音書はここで下しているんじゃないでしょうか。ここが肝心な点だと私は思います。で、貧富の格差というものは、初め神様がお作りになった世界にはもともとありませんでした。みんな同じように暮らしていました。そしてやがて来たるべき神の国にもそれはありません。これが聖書の基本的な考えです。で、歴史的に考えてもそうですが、私はいろいろなそういうことに関する人の論を聞いたり本を読んだりして大変考えさせられましたが、はじめ人間が獣や魚を取って木の実を拾い集めて果物を摘んでそうやって食べていた頃、あるいは原始共産性というちょっと難しい言葉を使った方がいいかもしれませんが、その時代にはこういった貧富の差はまだありませんでした。で、日本の考古学者の佐原新さんという方がいらっしゃいますが、この人はその頃は戦争もなかったということを言っています。で、日本の場合は弥生時代に入ってから稲作が始まって次第に富が蓄積されるようになっていく、そうなって初めてその蓄積された富を奪うための部族間の抗争が始まる、つまり戦争が始まる。佐原さんはそう言います。で、部族内に持てるものと持たざるものとの格差が少しずつ広がっていったのもその頃なのだろうと思います。そしてこのようにして生じた貧富の格差はやがて持てるものが持たざるものを労働力として使って、これはマルクスが言いましたようにその労働の剰余価値を搾取するというそういう構造的なものに変わっていきます。で、もちろんその根っこのところには人間のエゴイズムというものがあります。しかしもはや誰それが欲張りだというようなそういうレベルの話ではない。社会の仕組みそのものがそういうふうに変わっていきました。そして現代もその中にあります。1990年からソ連が70年間続いた社会主義の体制が崩れて崩壊していきますけれども、そのソ連が崩壊したすぐ後に新興財閥というものが台頭いたします。そして今日の例え話さながらに多くの国民がどん底の苦しみにあえいでいたときに一握りの新しく誕生した金持ち階級が素晴らしい上質の服を着て贅沢に遊び暮らしていた、そう言われています。これも私たちのこの現代社会にそのような構造があるということを物語っていると思います。で、ドイツの場合もそれと変わりません。東西ドイツの再統一の後で起こった現象で、これを私は大変大きな興味を持って追ってきましたけれども、もちろん東の社会資本を充実させるために西側から巨額の投資がなされた、その意味で西側が犠牲を払ったという面があることは否定できませんが、しかしあからさまに言いますと、あの統一後西側の資本がものすごい勢いで東に入っていって、そしてチャンスをことごとくものにしたのは西側の資本です。で、市場経済の原理が導入された以上は そのような格差が生じるのはやむを得ないと多くの政治家も言いますし、学者も言います。しかしその中には何か罪の匂いがしないでしょうか。旧東ドイツで暮らしていたたくさんの人たちは、統一がなった後も同じ職種についても 70% か 80% ぐらいの給料しかもらえないということになっています。だんだんと改善されてはいるものの、その状況は今でも続いています。そして東のことをドイツ語ではオストというんですが、東の人々のことを西側の人が多少バカにするような調子でオッシーと呼びます。オッシーというのはしょうがない。そうやって低く見ます。オッシーは役に立たないというようなことをあからさまに言う人もいます。そういうふうにして、ただ経済的に格差があるというだけじゃなくて、心理的にもそういうふうに見下げられているということがあって、でこの格差に東側の人たちは苦しんでいます。その苦しみは未だに続いていると言わなければなりません。それでいいんでしょうか。でこの世界には、どうしようもなくそういうふうになってきたという面があることを私も承知しています。で経済の格差が生じる、貧富の格差が生じるということにもそういう成り行きだったというほかはないような事情があるということも私には分かります。しかしこれでいいのだと胸を張って私たちは言えるでしょうか。昔の知者が友しきを憂えず人しからざるを憂え、そういう言葉を残していますが、そういう先人の言葉は私たちの胸を鋭く刺すんじゃないでしょうか。私たちの社会の、理想と言いましょうか、目標と言いましょうか、それは公平、ユダヤの預言者が公平と正義ということを繰り返し繰り返し申しましたように、この社会に公平があるということです。ともしきを憂えず人しからざるを憂う、この言葉が現代の世界に生きている私たちの胸を刺します。でこの関連で私はドイツの神学者ヘルムート・ゴルヴィッツァーという人の本についてちょっと述べたいと思います。でこの人は戦争中、第二次大戦中、告白協会に属してナチスと抵抗した人でした。で兵隊に取られまして、でソビエトに抑留されます。で強制収容所に何年か、幽閉されまして、それで、苦しい経験をして、それからドイツに帰ってきて大学の先生になった人ですが、私がベルリンに留学中にこの方の形骸に接することができました。講義は素晴らしいものでしたし、それ以上に日曜日に教会で月に一遍彼が説教する、その説教を聞くことが何よりも深い慰めでした。で普通ドイツ人は15分ぐらいしか説教しません。でこのゴルビッツァーという人は40分ぐらい説教しました。それでもそれがちっとも退屈に思えないぐらいに豊かな内容の人でした。そういう人でした。でその方が 1968年に富めるキリスト者と貧しいラザロという本を書いています。富める人っていうんじゃないんです。富めるキリスト者って書いています。富めるキリスト者と貧しいラザロで、その1968年という年は世界教会協議会 WCC の総会がスウェーデンのウプサラでありまして、でこのゴルビッツはそこで講演をしたんですね。でそのウプサラの会議の席上で繰り返し繰り返し強調されたことがある。それは人類の3分の2は飢餓戦場をさまよっているということ、事実であります。人類の3分の2は飢えている、あるいはもうほとんど飢えている、そういうところに生きている。アジアやアフリカの人たち、中南米の人たち、3分の2です。でゴルビッツはこう書きます。残り3分の1、これの大部分は洗礼を受けたクリスチャンである。でこのクリスチャンが富める人として、きれいなテーブルクロスのかかった食卓の周りに腰掛けて、そして貧しいキリスト者でないラザロたちが外の戸の前に横たわっているということです。先ほど私たちがある種の衝撃を持って読んだあの大将、富める人と貧しいラザロのあの極端な大将、それを現代の世界に当てはめて、富める人というのは世界の3分の1、その大部分はクリスチャンだということを彼は指摘しています。そしてこのように非人間的な貧富の格差は、キリスト教的なヨーロッパと言われているあのヨーロッパですね、ヨーロッパがアジアやアフリカを植民地にして長年にわたって収奪してきたことの結果だというのです。でこれは公平と正義を求める神様の御心ではない、ゴルビッツはそう言います。でこの物語、富める人とラザロの、貧しいラザロの物語をゴルビッツは現代の世界、まあ先ほど申しましたようにあの本は1968年に書かれたものですから、もう古くなってるんじゃないかとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、事態はそれほど甘くないのでありまして、もっと悪くなっていると言わなければならない。ですからゴルビッツがあの本の中で言ってることを私たちは今日本当に真剣に聞かなければならないと思います。今日のルカ福音書に出てくる話を昔の物語っていうふうに読んではならないと思います。現代の私たちに対する神の語りかけだというふうに読まなければいけないんじゃないでしょうか。一体何をしたらいいのか、そこで私たちは当惑いたします。私たちにできることが何かあるんだろうか。私たちみたいな弱い者たちにこの世界の体制を動かすような何ができるんだろうか。そういうことを考えてちょっとめげたような気持ちになりますけれども、私は一つのことをここで申し上げたい。今世界中の教会が、で日本ではローマカトリック教会の方々と協力してジュビリー2000という運動を展開しています。でジュビリーというのはヨベルの年のことなんですけれども、あの旧約聖書に出ておりますように、50年に一度はあらゆる借金を棒引きにするということをやった、そういうことがレビ記に書いてあります。でそれを今日の世界でやったらどういうことになるか。で最も貧しい国々が先進国から莫大なお金を借りていますが、それが返せない。でその最も貧しい国々の債務を、借金を帳消しにするという運動であります。 ローマ法王や世界キリスト教協議会 WCC ですね、これが今本当に力を込めて全世界的に展開している運動です。もちろんこれはほんの小さな一つのことにしか過ぎないかもしれませんが、すべての人が人間らしく生きられる21世紀へ向かってという副題がついておりまして、このようなチラシが教会にも配られております。こういうことに協力するということはほんの少しの一歩に過ぎませんけれども、それはやはり象徴的な意味を持ってるんじゃないか。私たちの世界を支配している極端な貧富の格差、それはやっぱり神様の御旨ではないというふうに私たちは考えて、どんなに小さなことでも何か手をつけて始めていくということを考えたいものであります。いずれ役員会でも相談してこのことを少し具体化する方向に進めたいと私は考えていますが、どうか皆さんも祈りのうちにそのことをお覚えいただきたいと思います。祈ります。主なる神様、この世界にはあなたが求めていらっしゃる公平と正義が欠けています。どうかそれを少しずつでも実現する方向に向かって少しずつでも歩みを進めていくことができますように、そのための教会が先駆けとなることができますように力を与えてください。あなたの支配がこの世に来るとき、あのように非人間的な貧富の格差はなくなることを固く信じています。あなたの御国を来たらせてください。一言の祈りを皆によってお聞き上げください。アーメン。賛美歌の328番、 どうぞお座りください。